やっぱり外交の主軸になるのはですね、まあ土地の占有権でしょうね。日本はですね、元から実は土地の占有権についての意識が高くてですね、それで占有している人を大事にするっていう傾向があるんですね。つまり一番最初に日本列島ができた時からそうなんですが、これはやっぱり日本が島国であるっていうことも一つの理由なんですけれども、日本列島は日本人のものであるという意識が強かったわけですね。そこで、まあ、日本列島に住んでいる日本人はですね、日本人って日本列島に住んでいれば基本的に全部日本人なんですけど、日本は民族というものにあまりこだわらず、血の濃さよりかむしろ住んでるところに重きを置きますんでね。それで日本人のものである、だからそこに住んでる人には差別がない、しかし国を運営するには中心がいる、その中心がいるので天皇陛下お一人だけを置くってことなんですね。この一人だけを置くっていうのは非常に重要で、貴族集団だとか 5% ぐらいの支配階級ってことになるとですね、これはギリシャみたいに 5% の市民がいて、あと 90% が奴隷であるというような構造になってしまったりですね、今の中国も8000万人の共産党員に15億人の平民という感じですね。それからアメリカも 5% の超富裕層と残りということになります。しかし日本だけはですね、そこに住んでいるということを重要視するわけですね。民族が違うとか、それから所属する政党が違うとか、金を持ってるとか、そういうんじゃなくて、日本に住んでる人はみんな平等だと、あまり差もつけたくないということなんですね。まあ、この思想はですね、実は世界の大国では日本だけなんですよ。それはまあどうしてかっていうと、歴史的な問題がありましてね、日本はまあ日本列島で周りが海なもんですから、それで島国という特徴を持ってますが、例えば中国ですと、中国の周辺にはですね、やっぱり北の方には北方民族がありまして、南の方の民族は穏やかなんですね。南の方の民族が穏やかっていうのは、これは生活が楽だからなんですね。ですから中国でもですね、南の方のベトナムだとかカンボジアとか、そういうとこから中国の方に攻めて入ってくるってことはないんですけども、モンゴルだとかですね、それから、まあ、郷土とか満州の女真族なんかはどんどん中国に入ってくるわけです。つまり北の方は生活が厳しいですからね、何かあると侵略をしてくるということなわけです。それからもちろん中央アジアというのはほとんどの場合遊牧民でしたから、定着している場所というのはないんですね。それから中東もですね、これはメソポタミア以来、まあ、戦いに戦いを続けているわけですね。最初はセム族とハム族、それから後にアーリア民族が、これもやはりカスピ海と黒海の北の方にいる遊牧民が流れてきますね。まあ、ギリシャにも来ますし、もちろんヨーロッパにも来ます。それから東の方ではインド、まあ、インドアーリア語族というわけですが、そこに全部来るわけですね。したがって日本以外の世界の大国っつったらですね、ほとんどの場合外国との混合でできるわけですね。それでもう中国なんかはそれに困り果てて、それでまあ秦の時代ですね、秦の時代だったらもう大体中国が統一した時ですよね。秦の始皇帝の時代、その時にもうすでに万里の長城っていうのを作って、そこが国境だから、これ以上北の国は勝手に入ってくるなよっていうことをするわけですね。まあ、それはまあ紀元前200年ぐらいなんですが、まあ、それから紀元後1600年ぐらいの明の王朝の時もですね、また明の万里の長城をもう一回全部作り直すと。まあ、万里の長城というと非常に有名なわけですが、まあ、人工衛星から見える建造物は万里の長城だなんて言うほどですね、まあ、これ本当かどうか分かんないんですけども、言うほど巨大な建造物であることは間違いない。この巨大な建造物というのは、ここが中国の境ですよとこう言ってるわけですね。長い間歴史的に言ってるわけですよ。しかし現在は中国はもっとひどくて、中国共産党政権というのは満州も中国だと言ってるわけですね。満州というのは中国じゃないということは、中国そのものが万里の長城でもう言ってるわけなんですけどね、まあ、それも簡単に覆すというのがこの中国であります。まあ、もちろんヨーロッパもそうなんですね。ヨーロッパもまあゲルマン民族の大移動からですね、まあ、いろんなことがあるわけですが、それはその北の方が常に攻撃的であって侵入してくるということですね。したがって、まあ、日本の場合はですね、北にはですね、 アイヌ民族がいたんですね。特に北海道にはアイヌ民族がいましたが、アイヌ民族というのはすごく偉い民族で、他人を攻撃したり戦争を仕掛けるということはまずないんですね。本当に北の民族としてはアイヌ民族というのは本当に特別な民族だったわけですね。まあ、もともとアイヌ民族は狩猟民族ですからね。ですから狩猟民族っていうことはやはり、食べ物に時々すごく困るわけで、困ったら南の方に行って食べ物を略奪するっていうのが普通なんですが、日本の北海道にいたアイヌ民族はことのほか穏やかな性格でですね、まあ、大体タバコが非常に好きだったんですけども、タバコを吸って、まあ、お互いにタバコを吸いながら、まあそれからゆっくり話そうよって言うんで、タバコを吸ってる間に気分が収まって、そしてまあお互いだから殺し合ってもしょうがないねと、ということでやるっていう、そういう民族がまあ北の方にいたわけですね。まあもちろん人口自身も少なかったんですけども、アイヌ民族にですね、人を殺すための刀とか人を殺すための弓とか矢尻がなかったっていうことは、もう本当にこう大切なことなんですね。ということで日本はですね、日本列島は日本人のもの、この思想が強かったものですから、日清戦争のいざこざでどうしても朝鮮を併合しなきゃならなかったりですね、それから台湾は、まあ、中国がどうしても面倒見ないもんですから、まあ、日本との関係が多いんで、朝鮮と台湾を一時期日本の領土にしてた時あるんで、これをすぐ言ってくる人たちがいるんですけど、もう少し全体的に見ればですね、すでに鎌倉時代、それから室町、江戸時代はですね、日本は非常に強かったわけですから、ヨーロッパ諸国とか中国なんかから見ればですね、日本はフィリピンとか海洋国家ですからね、台湾を拠点にしてフィリピンだとかベトナムとか、そう可能であればインドネシアまで、まあ、これは、中国なんか時々インドネシアまで進出してますけどね、そこまで進出して領土を広げようとするはずなんですけども、日本人にはですね、日本列島は日本人のものである、そしてその中では平等に過ごす、しかし外国の島は外国のものであるということで、まあ一回だけですね、白月の絵の戦いの時はちょっとまだこれ別で、南朝鮮、今の韓国はですね、日本とあまり区別ができなかった時代のものなんですね。ですからまあこれはむしろ白月の絵の戦いっていうのは内戦、日本の中の内戦、もしくは日本と朝鮮が国が分かれていく頃のいざこざの一つと、まあ、いうことになるわけですが、まあ、その他はですね、豊臣秀吉という特別な人がですね、一時朝鮮を攻めたことがありますが、これは本当に短期間で、武士の不満を解消するために、まあ、ちょっと侵略をしたということで、いわゆる普通の国が普通の国を侵略するように朝鮮を領土化しようとしてやったとはちょっと言いにくいところがあります。そういう意味でですね、日本は歴史的にも日本列島は日本人のもの、つまり先住権というものを主張できる強い歴史的な根拠を持っておりますね。アメリカはですね、アメリカンインディアンがですね、先住権を持っているわけですから、ちょっと言いにくいところがありますね。それから中国はですね、一体漢民族というのはもうないんじゃないかと言われているわけですね。漢の終わりですね、五漢の終わりにですね、漢民族の9割は殺されたとも言われているわけで、そういう意味では中国の歴史はですね、その後唐とか宋、明といったですね、後における漢民族を中心とした国はありますけれども、もちろん元というのが、北のモンゴルの人たちであり、清というのは満州の女真族の人たちですからね。ですから中国という国自身はもともとが先住権をあまり大切にしないという特徴があるんで、少しそれは問題かもしれませんね。それから中央アジアはトルコ系の民族が多いんですね。今のウイグルなんかもトルコ系の民族なんですが、ここもやはり定住しなかった人たちが多いもんですから、まあ、どうしても先住権外交が遅いんですね。その意味ではロシアもですね、ウラル山脈の西側は確かにロシアの領域なんですね。もともとはロシアっていうのはキエフあたりを中心に、今のウクライナあたりを中心な国なんですけど、まあ、北の方に行ってモスクワとかサンクスペテルブルク、まあ、こういったところはいいんですが、 ウラル山脈よりか東はですね、やっぱりこれは侵略と言えるものであって、長い歴史の後で後にはですね、少しずつそれは補正していく必要があろうと思うんですね。まあ、いずれにしても日本の外交の主軸はその土地の先住権外交というのを強調し、それによって中国共産党によるチベットの占領とかウイグルの占領、内モンゴルの占領、それから、満州国の占領ですね、さらには朝鮮における北朝鮮と韓国の争いの終焉といったものを日本が積極的に図るということがですね、非常に大切であろうかと、そのように思います。